皆さんこんにちは、人類学者のめです。この回はビジネスの現場から人類学はどう見えるの後編になります。後編では人類学とビジネスの融合の可能性と課題により踏み込みつつ、ゲストの福島さんという新たな視点を通して改めて人類学者はどういう人なのか、人類学とは何かについて迫っていきます。
福島さんおっしゃったように、独自の考えとか、お客さんと何か共感したりとか違和感を持ったりした時にドライブしていく感じっていうのが、結構新しいものを作ったりとか、競争的なものを作ったりする時にはすごく重要な感情だったりとか感覚だったりすると思うんですよね。なので、そういったところを的確に捉えていくために、人類学的な、言語化だったりとかアプローチみたいなのが役立つといいのかなと思ったりもしています。
まさにだと本当に思いまして、これまでの我々のアプローチの仕方ってどうだったかなって思うと、〇〇ができないとか〇〇が足りないっていうような、ネガティブな言葉をプラスにする、〇〇ができる、〇〇が足りているからできるみたいなところでビジネスを生み出してたというと、逆に言うともうそこに生み出す場所があった、それがいわゆる課題で、課題解決っていったプロセスが引かれてたなと思って、で先ほど競争とか新規案件創出っていったところっていうのは、やっぱりないものから生み出していくっていう部分が重要になってくるときに、この人類学的な部分が重要になってくる。でどこかっていうと、先ほど言った通りに、多分いろんなことを話す中でとワクワク感とかっていう、その共有感、共感っていう部分がそのままビジネスの場面に引き上がったときに、熱量そのままでやれる、それが人類学起点で始まったビジネスなのかなと思ったので、で今は既存のビジネスフレームワークに人類学を加味してやっていくっていうスタンスなんですけど、それこそ人類学的視点で得た種を肥やしていくみたいなことを自分としては次やってみたいなって思ってますね。なんで今があっての、そういった視点にはなるんですが、次はそこから生まれたものを一つ案件として生み出していきたいみたいなところに、思ってやってます。でもこれってなかなか伝わるもんじゃないと思うんですよ。
はい。
で、水上さんとも、今日結構深く話してますが、時間は結構かけてですね、人類学ってぶっちゃけ綺麗事じゃないですかとか、失礼なことも言ってきたんです、私は。その詳細はうちの、うちのラジオも聞いてもらえればと思うんですけど、でもやっぱりビジネスの場面に急に仮説検証型だった人が、仮説生成っていうんですか、立案型に変える人類学的視点って、私みたいに立ち止まっちゃう人って多いと思うんですよ。そこをどうの超えさせようかみたいなものって、メッシュワークさんとしてはどう考えてるのかなって気になります。
そうですね、そこは私たちとしてもチャレンジな部分ではあるんですが、まず一つとしては小さいレベルでもいいので成功体験をしていただくっていうのがあるのかなっていうふうに思っていて、先ほど福島さんがおっしゃってたみたいに、人類学的な視点を持って何か新しいことを発見できたっていう体験だったりとか、人類学的な視点を持ったら日々の業務の、こんなことにが意義深いんだっていうふうに気づいたりとか、逆にすごく無駄なことしてたんだなっていうふうに気づいたりとか、そういったことって多分視点、新しい視点を持ったら誰しもが経験できることだと思うんですね。なのでそういった経験を小さい部分でもいいのでしてもらうっていうのがまず第一歩かなと思っています。あとは周りを説得していくっていう時には何か事例みたいなものがあると多分すごく影響力が強いので、そういった皆さんが参照できるような事例をメッシュワークとしても作っていかなければいけないなっていうふうには思ってますかね。
一つ聞きたいことがありまして、人類学者な、水上さんと、その方と一緒に時間を多く過ごしている田口さん、なんか日々どうやって社会を見てるのかなと、なんか人類学者あるあるみたいなの聞きたいなと思って、なん
な
か
る
そ
ほ
れ
ど。
を共感できないのは悔しいんですけど、なんか人類学者さん同士で喋った時に、なんかだよねとか、スタンダードなことを逆に知りたいなみたいな。
まずじゃあ田口君から何かありますか、それ。
そうですね。まず、僕は、先もちょっとだけ申し上げたんですけど、その人類学部ではなくて経済学部の人間なので、そういえばちょっとそういう意味ではちょっとハイブリッドというか、半分片足突っ込んでるぐらいな感じなんですけど、そうですね。
人類学者っていろんな人を見ているあまりに、自分っていうものって強く持ってるのか、逆に自我が強いからこう輪郭が明確になりますよねって話にあった通り、逆に輪郭がめちゃめちゃ出来上がってる人なのかなっていう説が一つ。だから実は水上さんとか田口さんって柔らかな雰囲気の声なんですけど、めっちゃ芯が強い人なのかな？これはどう思いますか？
人類学に触れれば触れるほど、の例えばその他の人の意見に合った時とか、そういう時に、何でしょう、それもありだねっていうことばかり結構思うようになってきたっていうのは、なんか結構大きな変化かもしれませんね。自分の意見を統合しきるのに今苦労してる段階というか、水上さん、比嘉さんほど人類学の山を登っていないので、でも今ちょうどその、ちょっとふにゃっとしてる段階なのかもしれないなって、ちょっと自分の振り返りがちょっと思ってます。
田口さんはあれですね、ハイブリッドなので今悩める時期になるのかもしれないで
そう
すけど、
です
ここに
ね。
来る前は田口さんが水上さんとか比嘉さんと初めてこうお仕事したタイミングで、多分今のお話的に多分自分が言った意見をすごい受け入れてくれるなみたいな感覚を持ったですかね。
ああ、そうですね。そうですね。基本的
人
に。
類学者が多いオフィスいいですね。めっちゃ受け入れてくれるんですもんね。でも、あれじゃないですか。受け入れるけども、で、水上さん的には受け入れるじゃないですか。その視点ありますよねっていうのは、あるなっていうだけであって、自分のその輪郭に含めるんですか？太らせていくもんなんですか？それとも自分はあるけど、他はそうなんだっていう気づきなだけであって、自分の輪郭がこうどんどんこう横に広がっていくみたいなことをしてる感覚とか、逆に言うと、しっかりこう、もっと鮮明になっていくようなイメージなのかってどうなんですか？人の意見を聞いたとき。
難しいですね。それでも結構人類学者って一般化できない部分かなとは思うんですが、私の場合ですけれども、その輪郭の線が変わっていくっていうイメージがあります。で、だからそれは自分が拡大していって、で、相手のことも含んだ輪郭になっていくわけでもないし、相手によってこう小さくなっていく輪郭でもなくて、どっちかっていうとこう、混じり合ったりして、輪郭が曖昧な部分もあれば、はっきりする部分もあって、で、その輪郭の解像度が上がっていくっていうイメージですかね。どっちかっていうと。
なるほど。なんか、いろんなオーラをまとってるわけですね。いろんな色のオーラというんですか、領域というか。
っていう自分が分かるっていう感じですかね。その他者と触れ合うことによって。その同じことを言われても、例えば田口君と福島さんから同じ言葉で同じようなことを私たちが投げかけられても、それによって得る印象って違うと思うんですね。人によって違うじゃないですか、そういうふうに。同じ言葉だっ
そう
ても。
ですね。
で、それって多分自分と福島さんの間に惹かれる輪郭がの質が違うし、私と田口くんの間に惹かれる質が違うから、その質がどんなものかっていうのが見えてくるから違いがわかるっていうことだと思うんですけど、
なるほど。
そう
なん
いう、
か、
なんだろう、他者との接地面とか、まあ、これ今人の話しましたけど、人だけではなくて、例えば私と犬とか、私と木とか、私と、東京とか、まあ、いろんな、まあ、ことで考えられるんですが、そういったいろんなものとの自分の接地面が、の輪郭というか、その輪郭線の質みたいなものが、どんどん分かっていくっていうのが、まあ、人類学的な経験なのかなとかちょっと思いますかね。
ちょっと一個いい言葉言っていいですか？
うん。どうぞ。
なんか人類学って本気で何かと立ち向かう学問だなって、その本気、何かっていうのが人も福島とか田口さんっていうバイネームの時も本気ですし、社会もそうだと思ったので、なんか常に誰かと面してるもの、なんかそれだけで閉じるものではないなっていうのが、温かみがあるのと、逆に言うと、まあ、文化な時代とか言いますけど、都度変化と常に立ち向かっているものなのかなみたいな。
はいはい。
でもその境地言っちゃったら、水上さんなんか心が揺さぶられるとか、苛立つとか、ムカつくとか、なんだよとかって思う、そういう感情ってあるんですか、水上さん。
ありますよ、たくさん そ
あ
れは。
るある。
ありますありま
そ
す。
こは、私、なんか人とかそういうのに本気で向き合いすぎて、こう少しこう、一歩、悟りを開くみたいな、ちょっとイメージになりつつあったんですけど、それは違うわけです。違和感はちゃん
そう。
と違和感として覚えるわけですね。
そうです、そうです。むしろ、それがある方が良いというか、自分が苛立ったポイントに、先ほど福島さんがおっしゃってた、まあ、違和感みたいなものとか、そういったものって、なんだろうな、重要な違いが表出している点の可能性が高いんですよね。まあ、それはだから、例えば私たち、てか日本だと、数分に1回、オンタイムで電車が来るから、数分でも遅れたら苛立ったりするわけじゃないですか。でもそれってなんで苛立つんだろうって考えると、毎日正しく電車が来るっていう現実があるから苛立つわけですよね。
そうですね。
とか、だからそういうやっぱ苛立ちみたいなものが、なんでそうなったんだろうって考えるきっかけになるので、やっぱり大事ですね。なんか、悟りを開いてる場合じゃない。というか そこがないとスタートしないって感じですね
なかなか飯ワークさんの普段のラジオでは見せない水上さんの悟りを開いてる場合じゃないというのは、もう名言出ましたね、田口さん。
いや、すごい。面白いです。ありがとうございます。
感情がちゃんと表出するのも水上さんだというのが なるほどです。
もうそろそろまとめに入っていきたいなというふうに思うんですけども、結構すでに語っていただいたこともありつつ、改めて福島さんに伺いたいのが、人類学かけるビジネスっていうところにはどういうふうな可能性を感じているのか、またそれはどういう場面でこう発揮されると感じておられますか？
はい、可能性は自分がこう学んだからすごく感じます。で、その理由としては、やっぱり一つメッセージであるのが、自分の普通とか今置かれている状況に違和感を覚えましょうっていうのが本当に大きなメッセージだと思うんですよ。で、我々もいろんな場面でなんか視野狭まってないって言われることってあると思うんですね。ビジネスだけじゃなくても普段の生活でも。で、ああ確かに視野狭まってたな、ああもっともっと広く見なきゃって言っても、結局顔と目は体にくっついてて、首の可動域しか視野って広がらないわけですよね。それって視野を広げてるように見えて、意識で 見えなかったところを見ようとしているっていう心意気は丸だと思うんですよ。で、それが必要なことでもあるんですけども、多分人類学的な視点ってそこではなくて、もう頭の後ろに目があるような感覚だったりとか、はたまた自分じゃなくて、もう水亀さんに乗っ取った水亀さんの目とかを考えるみたいな、視野がもう主語がない、自分の視野とかっていうところがこうどんどんいい意味でぼやけていいんだなって思ったんですね。で、ビジネスの場面ってどちらかというと、まあ、ロジカルシンキングとかウォッターフォール的に一個やったから次やるみたいなプロセスに乗せていくっていうところにずっと馴染んでしまったので、視野って結局はプロセスごとの区切りで切り替え切り替えになってたなっていうところを、少しこう転換をするっていう部分においては全く考えてもなかったところに目を向けた時とか、言葉に耳を傾けた時が、実はそれが新規ビジネスの種かもしれないっていうところに、ワクワクを覚えたかっていう、なんか心の動きと目のやり場っていうのが合致した時が、今まさに我々ビジネスマンが求められているような新規ビジネス、もしくは競争とか、今ない部分での新たな取り組みってことの価値になっていくのかなっていう部分は、人類学みたいなものを自分ごと化してやっていかなければ体現ができないというところに、まずは可能性を感じました。じゃあ自分がこれから、まあ明日からどうやっていこうかな。まあ今もう実践しているところはあるんですけど、それこそやっぱり水亀さんとさっき話したように、思いっきり何かと向き合うっていうことをあえてやるっていうよりは、瞬間瞬間ってあるわけだと思うんですよ。今私はメッシュワークさんのラジオと本気で向き合ってますみたいな。なんかそこで言えること、伝えられること、つながれることっていうのを一生懸命吸収するっていうことをやれば、結局時間的効率は一緒なわけですよね。って思ったら、なんかこれって効率的じゃないよねじゃなくて、一瞬一瞬、結局は来るような時間とか場面をいかに100じゃなく120、130持ち帰るかみたいな意識さえ持っとけば、なんかすごい結果、レントゲンを振り返った時に、あの時言ってたあれねみたいなところで、一瞬一瞬本気本気っていうのが、なんか今できることで、人類学ってあえて言わずに本当にこう身近に落とし込むと、それが自分の中の答えだったかなっていうのが、水上さんとそしてこのラジオと出会って感じたことです。
ありがとうございます。では福島さんを人類学の世界に引き込んだ水上さんとしてはどうですか？今のコメント。
師匠、お言葉をお願いします。まだまだ数ヶ月レベルなんですけど。
いや、本当にそういうふうに可能性を福島さんのような、本当にビジネスの場面で最前線で活躍されておられる方に言ってもらえるっていうのは大変嬉しいなって思いますし、やっぱりただその、なんでしょうね、本当におっしゃったみたいに、本気でいろんなことに向き合うっていうのって、まあ、言うは易しっていうか、結構難しいことでもあると思うんですね。やっぱり日々の業務の中では、毎日達成しなければいけない目標があったりとか、前に、その明日に、まあ、結果を出さなければいけない課題、小さな課題みたいなのが、まあ、たくさん抱えておられるのが、まあ、ビジネスやってらっしゃる方かなと思うんですね。なので、やはり、ここでは、まあ、人類学的な視点で何かを見ようっていう、合意形成をやっぱり会社の中でやって、何かプロジェクトを行っていくとか、まあ、プロジェクトを行う中で、人類学的な視点っていうのが大事だよねっていうことをチームメンバーと共有していく。で、そういうふうにして、まず自分でやってみるんだけれども、その自分の仲間を増やしていく。で、そういった考え方で会社のビジネスをやっていけるようになるっていうふうにすると、まあ、結果的に自分たちにとってもすごくヘルシーに仕事ができるっていうふうに思えるでしょうし、 お客様とかエンドユーザーの方が、本当に喜ぶものとか楽しめるものっていうものが作っていけるようになるんじゃないかなっていうふうに思っています。
はい、まさに私たちだけでやるっていうのはやっぱできないですよね、
うん、
なんかそんな時に、水上さんっていう人を超えてメッシュワークさんが、我々ビジネスマンのところに来てそういう目をインストールしてくれるっていうところではまさに価値だと私たちビジネスマンを代表するのもおこがましいんですけど思うので、そういう会社さんがあるんだっていうのも今回いろいろな出会いを通じて水上さんそしてメッシュワークさんを知ったきっかけではありましたけど、やっぱり活用できるものだったらするべきだしその価値があるなっていうのは感じました。
ありがとうございます。
で実際はやる中で出てくる副反応アレルギーっていうのは、私が体現しているので処方箋的にこのラジオを聞いてもらって反応を示した時乗り越えた時で多分聞く場面に応じてそうだよねって時といろいろあると思うので、なんか振り返っていただけるようなラジオになってたら嬉しいなって思いました。
間違いなくなってると思います。いや僕が言うのもですけどありがとうございます。
はい。
はい、では、本日は NTT コミュニケーションズの福島さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。